声から、区民の皆さんからいただいた声とそれに対する区からの回答の一部を掲載します。毎月21日号。問い合わせは区政相談課へ。南北バス杉丸について、区民の声。杉丸を利用していますが、乗車料金について要望があります。高齢者の料金を無料にしていただけないでしょうか。区からの回答。南北バス杉丸が皆さんの温かいご支持のもとに着実に発展できたのは、一般の路線バスのおよそ半額という利用料金の設定が大きな要因となっています。杉丸の利用料金については、コミュニティバスとしての運行を維持するための回避的な意味合いが強く、公平性や利用者の応分負担という考え方から、大人、子どもも、就学前の幼児を除きますが、共に一乗車一律100円としています。また、最終的に運行経費の収支に赤字が生じた場合は、赤字分を区が補助しますので、杉丸の路線から離れた地域の方々の中には、一般のバス料金と同額にすべきとの声も上がっているところです。こうしたことから、現利用料金は、利用する方の必要最低限の負担であり、負担区分も相応なものと認識していますので、現在のところ無料制度の導入は難しいと考えています。担当課交通対策課。20年度桃井原っぱ広場志向ドッグランの利用者登録新規と継続。問い合わせは緑公園課公園利用係。桃井原っぱ広場桃井 3-8 では、21年度の公園整備工事開始までの期間、志向ドッグランを実施しています。広さはおよそ430平方メートルで、駐車場はありません。利用には利用者登録が必要です。利用者登録証の交付は窓口受付、郵送受付、いずれも後日郵送となります。申し込み。利用者登録新規継続に必要な書類。申請書1枚で同居のご家族の利用と犬2頭の登録ができます。窓口、郵送受付ともにすべて揃えてください。足りない場合は登録が保留となります。1、利用者登録申し込み書。2枚複写、新規継続のいずれかに丸をしてください。2、犬の登録が確認できる観察のコピー、継続の方も必要です。3、1年以内の狂犬病予防接種済みを確認できる狂犬病予防注射済み表などのコピー。4、1年以内の混合ワクチン接種済みを確認できるもののコピー。5、返信用の封筒。住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。新規は120円切手、継続は80円切手です。申し込み書の配布。緑公園課区役所西棟5階、西荻地域区民センター、桃井 4-3-2。登録受付、新規継続。窓口受付は、緑公園課公園利用係で、月曜から金曜日午前9時から午後5時まで受け付けています。年末年始を除きます。郵送受付は、利用者登録に必要な書類を緑公園課公園利用係へ。郵送料金は郵便局でご確認ください。なお、継続の受付は、窓口受付、郵送受付、いずれも7月1日火曜から開始します。就労でお悩みの方へ、就労相談受付中。区内在住、在勤、在学の方向けは、毎週火曜日午前10時から午後4時、正午から1時を除きます。産業経済課相談室、区役所西棟10階。費用無料。希望により職業適性検査が受けられます。 申し込みは予約優先。問い合わせ産業経済課商工係。区内在住で60歳以上の方向けは、7月1日火曜、8日火曜、15日火曜、22日火曜、午後1時から4時。高井戸地域区民センター、高井戸東 3-7-5。費用無料。申し込みは当日直接会場へ。問い合わせ、社団法人杉並区シルバー人材センター。電話 3317-2217。建築物の定期報告制度など、問い合わせは建築課建築防災係へ。建築物の中でも多くの人が利用する集会場、ホテル、店舗、病院、共同住宅などを特殊建築物と言います。特殊建築物は構造や避難施設、設備などに不備や欠陥があると地震や火災が発生した際に大きな災害につながります。そのような災害の発生を未然に防ぐため、定められた規模の特殊建築物を調査し、その結果を特定行政庁、区長に報告することが建築基準法により義務付けられています。対象となる建築物の所有者、管理者はこの制度を活用し、建築物を良好に維持管理することにより、災害時の事故の発生や拡大を未然に防ぐようお願いします。定期報告には次のものがあります。特殊建築物等定期調査報告。建築物の敷地、構造、防火、避難関係などの定期報告です。報告を必要とする特殊建築物の用途、規模と報告の時期は次の通りです。特殊建築物等、1、劇場、映画館または演芸場で200平方メートルを超えるもの、または主階が1階になく100平方メートルを超えるもの。屋外観覧劇場を除く観覧場、公会堂または集会場で3階以上または200平方メートルを超えるもの。平屋建てで客席と集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除きます。旅館またはホテルで3階以上かつ2000平方メートルを超えるもの。百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗で3階以上かつ3000平方メートルを超えるもの。地下街で1500平方メートルを超えるもの。以上の報告期間は、いずれも11月1日から翌年の1月31日、毎年報告です。2、病院・診療所、患者の収容施設のあるものに限ります。または児童福祉施設などと、旅館またはホテルで3階以上または300平方メートルを超えるもの、平屋建てで床面積が合計500平方メートル未満のものを除きます。学校または体育館、それに博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場で3階以上または2000平方メートルを超えるもの。下宿、共同住宅または寄宿舎と他の用途、事務所その他これに類するものを除きます。との複合用途建築物で5階以上かつ1000平方メートルを超えるもの。以上いずれも報告期間は22年5月1日から10月31日。3年ごとの報告です。3、百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗で3階以上または500平方メートルを超えるもの。展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、待合、料理店または飲食店で、地階もしくは3階以上または500平方メートルを超えるもの。 複合用途建築物、共同住宅、事務所、その他これに類するものは除きます。3階以上または500平方メートルを超えるもの、事務所、その他これに類するもので3階以上かつ1000平方メートルを超えるもの、5階以上の建築物で延べ床面積が2000平方メートルを超える建築物に限ります。以上、報告期間はいずれも20年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。4、下宿・共同住宅または寄宿舎で5階以上かつ1000平方メートルを超えるもの、報告期間は21年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。なお、3階以上の階、5階以上の階、地階もしくは3階以上の階とは、それぞれその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを言います。また、規模はその用途に供する部分の床面積の合計を言います。共同住宅の住戸内は、特殊建築物等定期調査の調査結果を報告する必要はありません。建物規模が1万平方メートルを超える場合は、都知事への報告となります。調査は専門の知識が必要なため、調査資格者に依頼し、その結果は次の提出先を経由して区長に報告してください。提出先、財団法人東京都防災建築まちづくりセンター、電話 5466-2001。建築設備定期検査報告。建築内の給排水、換気、非常用照明、排煙の建築設備についての定期報告です。報告を必要とする建物は、今お伝えした通りです。報告は用途、規模にかかわらず毎年必要です。報告期間は、前年の報告日の翌日から起算して、1年を経過する日までです。毎年報告です。提出先、財団法人日本建築設備商工機センター、電話 3591-2421。 商工機定期検査報告。エレベーター、エスカレーター、小荷物専用商工機などの定期報告です。報告は設置されている建物の用途、規模にかかわらず毎年必要です。なお、一戸建ての住宅、または長屋もしくは共同住宅の住戸に設けられたもの、小荷物専用昇降機でテーブルタイプを除きます。提出先、東京都昇降機安全協議会、電話 3406-5471。 なお、調査資格者は1級2級建築士または国土交通大臣が定める資格を持つものです。特定建築物の省エネルギー計画書の届け出、定期報告制度。18年4月から床面積2000平方メートル以上の住宅で新築・増改築、屋根・壁または床の修繕・模様替え、空気調和設備などの設置・改修の工事などをする場合、一定規模以上の要件があります。エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネ法でエネルギーの効率的利用のための措置の届け出が新たに義務付けられました。この届け出をした場合は、3年ごとに定期報告が必要となります。報告期間は、省エネルギー計画書の届け出日の翌日から起算し、3年を経過する日までです。3年ごとの報告です。提出先、建築課・建築防災係。なお、床面積2000平方メートル以上の住宅以外の建築物は、従前通り届け出・定期報告が必要です。以上、問い合わせは、建築課・建築防災係へ。